聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙3章9節から31節。ローマの信徒への手紙第3章9節からお読みいたします。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法のもとにいる人々に向けられています。それは、すべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信ずることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。本日は以上の聖書箇所から、信じる者すべてに与えられる神の義というタイトルで、ゆうひでこ先生からお話をいただきます。
本日の聖書箇所はローマ人への手紙の核心の部分です。ユダヤ人から見れば、異邦人である私たちにとって、ここで著者パウロが言っている内容の深い意味を本当の意味で知ることは非常に難しいのです。なぜなら、私たちは律法を福音の対立概念として捉えていて、律法とは本来何であるかを本当の意味で理解していないのです。それは説教者の勉強不足にも大きな原因があるのですが、一番の要因はもともと私たちには 民法や刑法などの法律はあっても、聖書で言う立法などというものがないからです。その辺も解明しつつ、パウロの説く福音の真意に迫ることができればと願っています。今までの流れを簡単におさらいすると、ローマ人への手紙の1章では異邦人の罪について、2章ではユダヤ人の罪について述べています。異邦人の罪とは偶像崇拝であり、道徳的大敗であるということを学びました。ユダヤ人の罪とは律法を破って神を侮っていながら誇っていることにあります。異邦人とユダヤ人の両方を断罪したパウロは3章9節から20節において万人の罪、すなわち全人類の罪を暴いています。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。ここで問題にしているのは人間の知性や頭脳のことではありません。道徳性や宗教性についてなのです。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのですと、パウロは全人類を罪のもとに置きます。それはすべての人間は罪の支配下にあるということなのです。その勝者としてパウロは旧約聖書の言葉を次々に引用しております。10節から12節、正しい者はいない、一人もいない、神を探し求める者はいない、皆迷い誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない。これは詩篇一編一節から三節、あるいは詩篇五十三編二節から四節の引用なのです。コヘレトの文には、善の実を行って罪を犯さないような人間はこの地上にはいないとあります。十三節の、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。これは詩編5編10節140編の4節の引用です。14節の、口は呪いと苦味で満ちは詩編10編の7節の引用です。15節から17節、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。これはイザヤ書59章7節から8節の引用です。そして最後の、彼らの目には神への恐れがないは、詩編36編2節からの引用です。これらの言葉はもともと当時の不敬虔なものに対する言葉なのです。しかしユダヤ人たちはそれを神を恐れない異邦人を弾劾する言葉と考えたのです。つまり神を知っていてその戒めを守っている自分たちユダヤ人には該当しないと鷹をくぐっていたのです。しかしそれは大きな誤謬以外の何者でもなかったのです。パウロは断罪します。すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはそうでしょう。律法は基本的に神と契約を結んだイスラエルのためのものです。十戒など 道徳律は全人類に対する神の御心ではあっても、割礼や祭儀律法などはイスラエル民族との契約であって普遍的なものではありません。ですから、ある民族ではその掟では罪とされることでも、他の民族では全く問題とならないようなこともあるわけです。パウロはその辺のことを明白に区別しながら、人類一般に共通する普遍的真理を教えようとしているのです。すなわち、人間は誰も彼も皆罪人であるからには、神の裁きから救われる必要がある。それはユダヤ人とかギリシャ人とかいうある特定の民族に限ったものではなく、普遍的な救済であるべきなのです。なぜなら、神の戒めである律法を与えられているユダヤ人は律法の尺度で裁かれ、律法のない異邦人は心に記された律法である良心によって裁かれるということだからです。結果として、律法は神の御前に罪のない者は一人もいないということを証明するものとなってしまいました。私たちは法律という言葉はよく知っていますが、律法という言葉には馴染みがありません。ヘブライ語の律法の法典であるトーラーが日本語に翻訳されるとき、一般に使われている法律と区別するために律法と訳されたのは正しかったのです。律法とは神のもとにある生命共同体の姿を規定する掟なのです。その中心にあるのが十戒です。十戒は単なる道徳的原理ではなくて、神の義と恵みの御意志の人格的な啓示なのです。神は律法を通し人格的に語っておられるということなのです。その呼びかけに対して、私たちは真実をもって応答することが求められているのです。ですから、律法は単なる規則や命令ではなくて、神のもとにとどまるようにという神の愛の呼びかけなのです。律法はもともと人を縛るためのものではなくて、祝福を与えようとする神の愛に基づくものであったことは、十戒の締めくくりをなしている申命記五章32節から33節を読めばよくわかります。その申命記五章33節だけを読んでみます。あなたの神主が命じられた道をひたすら歩みなさい。そうすればあなたたちは命と幸いを得、あなたたちが得る土地に長く生きることができる。律法には十戒以外にさまざまな戒めが付け加えられています。それは複雑な人間関係や日常生活の諸問題をどのように対処し、どのように解決すべきかが問われたときに、十戒の精神に基づいたさまざまな決まりが必要だったからです。例えば、自分の飼っている牛がその角で人をついて殺してしまった、そんな時どうするかという具体的な問題なのです。つい最近、聖書を学ぶ会で勉強した事柄を挙げると、当時相続は男子のみが行っていたのですけれども、息子のいない家はどうするのか、娘たちでは相続できないのかなどという具体的な問題が起こってくるわけです。そうしたことも 神にお伺いを立てて、十戒の精神に基づいて、こと細かに対処法が決められ、法典が編纂されていったのです。律法は人間を縛る目的で与えられたものではなく、あくまでも命と幸い、幸いを受けるため、約束の地に長く生きることができるためであったのです。ですから律法は冷たい規則集ではなく、神との人格的な関係を表すものでした。一般の法律の目的は、人間相互の関係を規制することによって、社会生活の秩序を維持するためです。それは、対等な人間相互間の契約に成立す、によって成立するものです。その根底にあるのは、人間の社会生活が正しい秩序のもとに保護されるためであることは周知の通りです。聖書の律法は神が人間を保護しようとされる神の命令に基づいている契約なのです。ですからあくまでも宗教的概念なのです。けれどもその中には十戒だけではカバーできない日常生活における諸問題の具体的対処法も記されています。そういう意味において当然法律的意味をも含んでいるということができます。ですから当然違反者は裁かれるわけです。律法の説明が長くなりましたが、パウロは誰も律法を完全に守った義人はいないということを結論として述べています。そして21節から、今や律法によらない神の義が現れたということへと議論を進めます。なぜなら、神の御前では罪を犯したことのない義人は誰もいないからです。ということは、人間は皆裁かれなければならない罪人であるということです。人類は断罪され、皆滅ぼされてしまうのでしょうか。いいえ。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。21節。神の義とは、神の救済意志の表示です。神が人間を救おうとなさること、これが神の義なのです。すなわち、律法を守りきれない人間を救うということは、神のご計画の中に最初からあったのです。ですからそれは、律法と預言者によって予告され、立証されていたことであると言われているのです。例えば、イザヤは、神の義は恵みの業となって速やかに来ると予言しています。イザヤ書51章5節6節46章13節。そして、神の義は具体的には、イエス・キリストを十字架につけて人類の罪を償う供え物とするということで実証されました。25節。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。簡単に言うならば、イエス・キリストを信じる者は罪の刑罰が免除され救われるということです。その救いは空手形ではありません。手形は約束の日になると現金になるものです。でも中には 不当たり手形をつかまされることがあります。キリストによる救いは神の御子が命を懸けて買い取ってくださった救いですから確実なものです。私は放送大学の講座で鎌倉仏教を勉強したことがあるのですが、法然や親鸞の説く阿弥陀が願をかけて開いたという救いの根拠がどうしても理解できなかったのです。すなわちそこには十字架という歴史的な具体的な根拠がないからです。空手型になってしまう恐れはないのでしょうか。聖書ははっきりと言います。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。とどこかの宗教のように救われるために何十万何百万を寄舎しなさいとか善行しなさいとか煩悩を捨てなさいとかお百度を踏みなさいなどということは全くないのです。あるがままでキリストを信じるだけで救われる道が開かれたのです。それはキリストが私たちの身代わりとして罪の刑罰を一手に引き受け十字架で死んでくださったからです。ああそういうことだったのですか。それなら私も信じます、ありがとうございますと救いを素直に受け取ればいいのです。初めての方であっても信じるだけで救われるのです。しかし聖書は人間誰でも信じない者まで救われるという意味での万人救済説を唱えているのではありません。25節の中ほどに信じる者のためにとある言葉に注意していただきたいのです。救われる唯一の条件はキリストを救い主と信じることだけです。洗礼は信じたことを神と人との前に公に証しし神の群れに加わる儀式なのです。神の救いはあくまでも神との関係の回復です。救われてしまえばこっちのものだというようなものではないのです。放蕩息子が切れていた父親との関係が回復されたように、私たちは救われたことにより断絶されていた神との関係が回復され、神の義の秩序の中に生きるものとされるのです。神を父と呼び、その子供としての特権を受けながら限りない恵みと祝福のうちに入れられるのです。これが罪のために受けられなくなっていた神の栄光の回復なのです。高橋三郎という無教会系の学者は神の義を次のように説明して述べています。神の義とは正しき神の救済意志であり、神と民との関係の全き調和を要求するものである。この調和が個人的には命の充満であり、社会的には倫理的秩序と平和を生む。さらにもう一歩具体的に説明するならば、神の要求したもう義の秩序は政治的には各人に当然その人に帰属すべきものを与える正義となり、法律的には裁判の公正を要求し、また各人が神から義、すなわち無罪の判決を受ける状態にあるべきことを求め、そのような基盤の上に 社会的秩序を維持することを期待するものである。すなわち神の義は政治的、法律的、社会的内容をうちに含みつつ、その根拠においては神の人格的救済意志が民の人格的応答を要求するという意味において人格的関係概念であるということができる。少々難しいことを言っているようにも聞こえますが、神の義を神学的な面からではなくオールラウンドに捉えた素晴らしい見方であると思います。今や立法とは関係なく現れた神の義とは信仰によって与えられるものです。27節。立法による義とは行いの法則によっています。すなわち立法の義とは掟を守るものが義とされるものです。しかし完全に守ったものは誰一人おりません。皆違反者なのです。つまり立法では人間は救われないのです。フロイスの日本史を読んでいましたら、日本人は修行を好む民族だと書いてありました。つまり昔から修行大好き人間なのです。今でも修行僧だけではなくサラリーマンや OL なども寒中滝に打たれたりする修行に参加する人はたくさんいます。中世のカトリック教会では毎週金曜日にはキリストの受難を偲んで断食したり自分の体を鞭打つなどということが行われていました。日本人のキリシタンたちは自分の体を痛めつける鞭打ちを定められた回数以上自ら進んで行うので、場合によっては司祭が止めなければならないほどだったと言われています。行いによる救いの方が日本人にはぴったりくるのかもしれません。立法による義とは行いによる義なのです。しかし新しい神の義は行いの立法によってではなく、行いの立法法則ではなくて信じるだけで救われるという信仰の法則による救いなのです。それでは修行も善行も何もいらないのです。そうなのです。その通りです。ですから子供でも今はの際の病人でも人生の最後の時を迎えたお年寄りでも明日死刑になる囚人でも信じるだけで救われるのです。それは本当に虫のいい話ですが、福音とはそういうものなのです。イエス様が私の身代わりとなって死んでくださったのですか。ありがとうございますとイエス・キリストを救い主と信じて信じるだけであなたも私もただで救われるのです。キリストの隣で十字架につけられていた強盗でさえイエスを神として仰いだだけで今日あなたは私と共にパラダイスにあると言われたではありませんか。つまり救われたのです。お前は悪いことばかりしてきたのだから罪を帳消しにするために善行を積みなさいとは言われなかったのです。十字架にかけられた強盗の救いはどんな人間でもまた最後の瞬間でもイエスを救い主と仰ぐ者は救われるという何よりの証拠です。これは立法とは別に現れた一方的な神の恵みによる救いです。それは 信じる者すべてに与える救いで差別はありません。これはまた自分たちこそ立法が与えられている特権的存在であると思い上がっているユダヤ人に対して、立法こそは全ての人が罪人であるという判決を下すものとなったのです。すなわち全て信じる者に与えられる神の義とは、一方的に与えられる神の限りない恵みによって無条件に与えられる救いなのです。それは人間の誇りや傲慢を徹底的に打ち砕きます。27節では人の誇りはどこにあるのか、それは取り除けられました。律法を遵守して義とされるのであれば、それは人の手柄や功績でしょう。善行に対するご褒美と言えるかもしれません。しかし人間には律法を守るだけの道徳的能力がないのです。キリストイエスを通して与えられる神の義は一方的な恵みによるものですから、ありがとうございますと言って神に感謝するだけです。そこには人間の誇りや自慢は皆無なのです。そうであるからユダヤ人と異邦人を律法によって区別することが根本的に間違っていることを29節30節で述べています。大体神をユダヤ人の神とか西洋人の神とか、そういう言葉自体間違いです。神は唯一だからです。神様が何人もいたらそれは神ではありません。神は唯一絶対者ですから、全人類の神であらねばならないし、事実その通りです。キリストによる救いはユダヤ人が考えているような狭い民族的宗教的差別などはるかに超えた大きな救いなのです。救いの対象は全人類です。それはユダヤ人の誇りをこっぱみじんに打ち砕くものですから、パウロの神学は彼らにとっては屈辱以外の何者でもなかったのではないでしょうか。ファリサイ派のラビであったパウロも、最初はナザレのイエスの教えなどは絶対許しておくことができないと考えて、キリスト教徒をすべて引っ捕らえ死刑にするために迫害の手を伸ばし、逃れたキリスト者を捕まえるためにダマスコまで追いかけていったのです。彼はダマスコの城門近くで光り輝くイエス・キリストの権限に出会いました。そしてサウル・サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと言うと、私はあなたが迫害しているイエスであるとの答えを聞いて、彼は愕然といたします。天地がひっくり返ったのです。自分が撲滅しなければならないと思っていたイエスが実は神であり、自分が確信していた律法による救いが間違いであることが分かったからです。よみがえられたイエス・キリストの権限という大激震を受けたパウロは、その確信もろとも根底から崩れ去ったのです。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているという事実を嫌というほど突きつけられたのです。パウロが経験した罪の現実とは、律法原始のあの点この点 この点において不十分であるとか、あるいは不完全であったというような程度の問題ではなくて、自ら神の義に仕えていると確信しつつ、実際には正反対を行っていたのだということだったのです。彼は目が見えなくなり、暗黒の中で3日間を過ごしました。そしてアナニアの祈りによって目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったのです。何が見えるようになったのでしょうか。自分が罪人であるということです。立法遵守によって救われようとしていた自分の盗撮です。イエス・キリストこそ救い主であるということです。そしてこれからの生き方です。もちろん彼のこの肉眼の目も見えるようになりましたが、霊の目が開かれたということを一番私たちに伝えているのです。そして人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるということが心底分かったのです。いや、分からせていただいたのです。ですから彼はそれまで自分が大事だと思っていたことを憤怒のごとく捨て去ることができたのです。私たちにおいても同じではないでしょうか。キリストを信じると今まで見えなかったものが見えてくるようになり、大事だと思っていたことがそうではなくなるのです。価値観が一変し、人生の目的も生き方も変わります。見えるものは一時的であり、すべて過ぎ去ります。永遠に存続するものは見えるものではなく見えないものであるということが分かってくるのです。ですからお金や名誉にしがみつく必要がなくなります。囚われているものから心が解放され、自由に生きることができるようになります。なぜなら私たちの心が帰るべきお方に帰ったので、恐れがすべて取り去られ、本当の心の平安を持つことができるようになったからです。律法は人間の罪の深刻さを徹底的に暴露しますが、人を救わないのです。30節後半、神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。それでは律法は不要なのでしょうか。決してそうではないとパウロは強く否定します。不要なのではなくて、信仰は律法を確立するものなのです。すなわち信仰による義は行いによっては到達できなかった律法の義を真に満たすものなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、ローマ書の核心部分を解明してくださったことを心から感謝申し上げます。ユダヤ人のみならず、多くの日本人は善行や修行によって救われると思っています。どうかパウロを改心させたような天の光、聖霊の光を与え、自分を義とする間違いに気づかせてください。そして一人でも多くの人がキリストによる義、誠の救いを得られるようにしてください。今日出席できなかった兄弟姉妹一同の上にも、また求道者一同の上にも同じ恵みがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。